はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人で今年収録するのは初めてなんですけど、まあ、オンラインでは今年入って一度喋ってるって感じなんで、なんか、あんま新年会がない。
喋ってましたっけ？
みんなで集まってね。
でも、ナースケさんはいなかった。
あ、そうだ。僕いないですよ。
ナースケ君はいい。
そうか。結局、欠席だったんですよ。そうなんですよ。
そうです。
ちょっと申し訳ないですけど。
明けましておめでとうございます。
ナースケ君は正真正銘の明けましておめでとうなのか。
明けましておめでとうでございますね。
はい、そうだ。
今年もよろしくお願いします。
あ、そうですよ。聞いてもらってる人にも挨拶しないといけないし。
そうだね。そうか、そうか。いやってなると結構久々なのか。
そうですよ。
このケースから。
ケースはめっちゃ合ってる感じだよね。
まあ、実際めっちゃ合ってるしな。
去年末
ぐらいから、
オンラインと
フィジカルで、割と2週間に1回ぐらい合ってる気がする。
なんか同じイベント行ってる写真めっちゃ見るもんな。
そうなんです。
ね、そう。
僕らだけじゃないけど。
そうなんだよね。だから、まあ、オンラインでも、なんだろうな、結構、ケンス君と僕とか、そこの周りの周辺の人たちあったけど、そうかな、スケ君は、リアルでも、オンラインでも会ってなかった
のか。そうなんですよ。もう、僕、全然、最近は全然参加できてないっていう感じなんで。
そうね、ね、まあ、しょうがないね。
忙しい、いろいろって感じだ。
まあまあまあ。なんか、あんまり映画とか見れてない感じですかね、
そうですね、僕、あれなんですよ。今年だから、新年1本しか見てないですけど、ビーキーパーを、ビーキーパーだけは見たいと思ってて、で、ビーキーパーを見に行ったんですけど、それ以外は見てないですね。
まあ、正解じゃない。
そうそうそう。
なんか、1位って言ってもいいと思うし。
そうなんですよ。ビーキーパー面白かったんで、よかったです。
ちゃんとこベストにしてます。
まあ2本目はあれだよね、多分ね、トワイライトウォリアーズになる。
そう、トワイライトウォリアーズみたいんですよね。もうなんかあれですよね、人間が出ますよね、ほんと絞っていくと。多分
すごいな。なんか最終的にはもうそいつらで殴り合って決めるみたいなランキングになるんじゃないかと。
なんかね、もうなんていうか、贅肉が絞り取られて、なんていうんですか、もう自分の好きなものの芯が見えてくるっていうか。
3本目キャプテンアメリカみたいな感じ
になる。そう、3本目キャプテンアメリカなんでしょうね。
いや、すごいな。ゲームキムキな人だな。
そう、マッチョ、今時ね。ね、
夜明けのすべてとかを1にしないと思えないランキングだな。
そうなんですよね。
本当に、ま
あ。そうだからな、今年はな、夜明けのすべてみたいな映画をな、見れるかなって感じですね、本当に。
なるほどね。いや、多分、なかなかね、なんか、そうやって絞っていくと、コロナ禍のなんか、あんまり本数見れなかったところを思い出すみたいな感じ。
ああ、そうですよね。
ねえ。
だから、でも、まあ、オンラインとかでね、オンラインじゃない、その、サブスクでね、やっぱり、サブスクだけが頼りになってる感じが、今、補うのは、そう、サブスクだけでいろんなのを見るっていう感じなんでね。本当にありがたいことですよ。
いや、でも本当ね、なんだろう、今、配信あると、そうやっていざ、あんまり映画館行けなくなった時に、なんか、全く見れなくなると本当つらいから、この時代でよかったなって感じですけど、
ね、そうですよね。 うん、いやありがたいですよ、
うん、いやね、まあっていうね、あの配信コンテンツをしゃべるのを僕ら3人はやってるわけなんですけど、あの、まあ、いつもやってるのはね、この3人でやってるのは DIGIN Amazon プライムビデオっていう Amazon プライムビデオの映画を見てネタバレなしで感想を話していくっていうのをやってるんですけど、今2025年ですけど、去年2024年も、無事ですね、毎月2本映画を取り上げられて、トータル24本見れましたっていう感じなんで、まあ、年明けはですね、その2024年に取り上げた24本の映画の中から3人それぞれのベスト3、作品的ベスト3を選ぶっていうのをまた毎年恒例ですけどやっていきたいと思います。
はい。
まあ、他の DG に比べてね、かぶりがちな僕らっていうテーマありますけど、今年はちょっとね、毎年そんなこと言ってる気がするけど、なんか今年はちょっと分かんないんじゃないかな
って思います。ああ、そう、僕は不安です。
これでかぶったら相当だなって思うけど、僕はちょっとかぶんないんじゃないかなと。
あ、本当。僕はね、あのね、1位はかぶる。
あ、1位はね、かぶる気がするんだけど、
あ、僕も1位はかぶる気がするな。
僕はね、2人が入れそうなやつ、僕入れてないって感じがするんで。
あ、そう。あ、ちょっと分かんないな。今年は分かりません。まあまあ、
うん。
ノーペさんのそのコメント信用できないっていうのは、まあ去年聞いてもらえるか分かると思うんで
去年あれ、ね、あれ当たっちゃった、ね、
あれ綺麗な振りだったから
あ
んな綺麗な振りはなかなかないぞっていうね。
そうか、はい、まあまあそういうね、まあやってみて答え合わせですけど、僕は何言ったのかと言いますけど、うん、はい、じゃあ早速発表していこうと思いますけど、今年の発表順は、はい、ケンス君からベスト3をお願いします。
はい、じゃあまず作品名から3作そのベスト3を先に発表しちゃおうかなと思います。まず僕の第3位はボーイズ・イン・ザ・ボート、
うん、
第2位がアメリカン・フィクション、
うん、
お
で第1位がソルト・バーンです。
お
うん、そうですね。まずちょっとランキングの発表の前になんですけど、
うん、
僕去年の4月に結婚しまして、
うん、あ、そうか、言ってなかったっけ、はい、
多分これなんか公の場で言うのは初めて。
あ、そうか、言ってなかったっけ。
2人にはもう散々この話をしてるので全然なんか初めてみたいなリアクション取ってくれなくて僕は寂しいんですけど、
もうなんかついね、あのその体で喋れそうになるよね。
去年だっけって感じでしたね。
そうそう、去年の4月に結婚したんですよ。
そうだわ、そうだわ、もうなんか長いこと一緒にいる感じがして
ね。おめでとうございますの言葉も出てこないわ。
おめでとうございます。そうそう、おめでとうございます
で、まあ、確かに今これを発表したことで別に僕はこれから言う映画のランキングにこれを絡めるとかっていうこともないんですよ。
そう、ね、ボーイズインザボートどこに絡めるんだろう。
まあなんていうんだ、その芸人におけるラジオみたいな。だからこうなんか一応発表しとこうかな、年も変わったしみたいな。
あ、今で
なんか、うん、ちょっと聞きどころを作ろうかなと思ったりはしたんですけど、まあそれとはまた別に、まあ、3位のボーイズ・イン・ザ・ボートの話からなんですけど、まあ僕のあのかつて僕のベストで物議を醸したでおなじみのジョージ・クルーニー監督作品ですけどまあ僕は結構今回の作品ジョージ・クルーニー監督作の中で一番好きかなっていうぐらいで、まあ、まずボート競技の描き方自体がまあすごい面白かったし、あのなんか語り口のなんか絞り方というかその視点の絞り方でもうなんかすごく、うん、あのジョージ・クルーニーっぽい変なところもちょっと残しつつ、でもそのこの話どこまで行くんだろうなってとことか熱い展開とかもちゃんとあるスポコンものっていうののいいところはすごいしっかり感じられる作品で、まあ、僕は題材的にも結構面白く 見たところがあって、 このジャンルの作品としての面白さもすごいあるなっていうところで、うん、第3位という感じです。でまあ第2位のアメリカンフィクションは多分作品評価的にはかなり2位1位のアメリカンフィクションソルトバーンは世間的な作品評価も高い作品なのかなと思うんですけど、
うん、
僕も結構ベタな選出になっちゃったなとは思うんですけど、
これアカデミー賞にもね絡んでますね、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあだから結構配信当初はね話題性もあった作品だったかなと思うんですけど、まあ、僕あのヒップホップとか聞くので、そのなんか作品と作ってる人の関係性みたいなのって結構興味があるというか、そこを同一視してしまう問題みたいなのって結構なんか意識する場面があの日頃触れている作品とかでもあるなと思うんですけど、まさにそういうものを描いた作品だったなと思うし、まあ、それのなんか描き方の分かりやすさとか面白さみたいな部分で映画としてすごい完成度が高いものになっていて、
うん、
面白いし考えさせられるみたいな、うん、すごいうん、面白い、この作品きっかけにいろんなこと考えられるっていう部分もあるし、まあ、映画として普通に面白いっていうところですごい力のある作品だなと、うん、思いました。うん、まあなんか、うん、結構あの吹き替えで見て、その吹き替えになった時のバカバカしさみたいなところも結構良かったなっていう記憶があって、あ、そういう感じになるのかみたいな。あの、あれ結構難しいじゃないですか、そのなんていうの、うん、あの黒人なまりをどうローカライズするのかみたいなのって、うん、なんかそこのね、なんかね、もう潔くそうやるみたいなところとかちょっとなんか独特の面白さでもあったと思うし、
うん
うん、なんか映画となんか思い出深いなっていう部分もあって良かったなと思いました。でまあ、1位はソルトバーンなんですけど、結構僕の中では見た瞬間からの圧倒的1位っていう感じでこれ1月に見て、
うん、そうね、
まあ、
1月でしたね。
特に2024年はほらレギュレーションが変わって Amazon プライムビデオ制作じゃない作品も選べるようになったっていうところで、うん、まあ、いきなり本命が来たなっていう感じなんですけど、まあ、当初ね別にそういう意図じゃなくて選んだ部分もあったって話だった気がするけど、それでもやっぱりこのレギュレーションが変わったことで選べた作品としては最上級のものが来たなって感じがしたし、やっぱ見た瞬間からこれはあのそのなんて例年のベストに置き換えても多分1位になるぐらいのやべえのが来たなって感じだって、僕の中ではもう圧倒的高評価で、見てる時の面白さはもう高いし、なんだろう、その見てる時の違和感もちゃんと回収してくれるうまさがあると思うし、うん、エメラルド・フェネル監督ですけどさすがだなと思ったし、やっぱバリー・コーガンの魅力も炸裂してるし、まあ感想会もとても盛り上がった記憶があるので、うん、そのバリー・コーガンが、まあ、やばいというか、あいつがなんかちょっとおかしいんじゃないかみたいなのはもちろんなんですけど、なんか彼が対峙する側もう結構やばいみたいなところがあのこれどっちが狂ってる話なんだろうなみたいなのが分かんないみたいなところとかすごい面白かったし、でちゃんとそのなんかどこに向かうのか分からないみたいなところが収束するところもなんか綺麗にまとまっ、これを綺麗にまとめるのかっていうところの驚きもあったし、うん、いや僕の中では結構ズバ抜けて1位感じて、それが1月に来ちゃったから、もうなんかずっとランキングの話は僕面白みのないことになるんじゃないかみたいな展開をなんかことを考えてしまうぐらいの感じだったんですけど、まあやっぱ最後までちょっとこれを超える作品は来なかったなっていうのが僕的には、うん、感じだったなっていうことですね。はい、僕のベスト3はこんな感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、ソルトバーンはだから普段そんなに Amazon プライムビデオで映画を見てない人も見たって人多かった気がするし、 なんかね、アメリカンフィクションとこのソルトバウアだから、
ね、
アマプラね、入ってる人だったらみんな結構見たんじゃないかなっていう。
うん、アマプラの目玉みたいな感じでしたよね。
確かにね。
でしたね。うん、確かに確かに。うん、なるほど。まあ結構僕は、ある程度予想通りでしたけどね、ケンス君のランキングね。
ずるいぞ。おとなしだろ。どうも証明できないんだから。
そうね。どっから紙とかで書いてね、後から見せるみたいな。封筒とかに入れといて
るやつ、うん。そうね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、続いては、ナンスケ君のランキングをお願いします。
はい。そうですね。はい。じゃあ僕のランキングなんですけど、先にじゃあランキング3つ言いますね。
うん、
はい。3位が、ボーイズ・イン・ザ・ボート。はい。2位がアメリカン・フィクション。はい。1位が、はい、ソルト・バーンですね。
わあ、まずいぞ、これは。
いや、俺3位は被んないと思ったんだけど、3位結構、3位迷ったんですけど、いや、でも1位、2位は結構確定だったんですよ。で、ソルトバーンとアメリカンフィクションは結構僕の中で別格だったんですけど、3位はちょっと迷ってて、で、でもどうしようかなと思ってたんですけど、なんか、その3位のまあ話、ボーイズ・イン・ザ・ボートの話すると、僕の中ではちょっと普通になんかスポコンものとしてストレートにめちゃくちゃ面白いっていう部分があって、でなんか他の3位候補のやつってちょっとその一点突出型みたいな映画とかが多かったんですよね。で魅力の
わかるわかる、
そうなんかまあ主にジョン・シナーの出てる映画とかなんですけど、
まあいっぱい扱ったからな。
ジョン・シナー今年はでもジョン・シナーは一本入れとかないとまずいかなとかいろいろ思ったんですけど、でもやっぱりバランス良くて普通になんですかね、まあそのチームものチームのスポコンチームもので、なんかメンバーとかもなんか結構見ていくとみんな顔を覚えちゃんと印象に残るし、で最後のそのなんていうんですか、ラスボスみたいなところがなんかヒトラーとか出てくるじゃないですか。で行くとこまで行くし、なんかちゃんと実話もので、なんかね、そのカタルシスもある感じのもので、いや本当に最初から最後までなんかいろいろなんかそのまあケンさんも言ってましたけど、なんか雑なとこもちょっとあるんですけど、やっぱり最後までしっかり楽しめて、なんかジョージ・クルーニーの職人的な気質、僕はジョージ・クルーニー結構職人っぽいなって感じがしてたんですけど、この職人的な気質がすごい今までで一番合ってたんじゃないかなと思うくらい良かったんで、うん、ボーイズ・イン・ザ・ウォートは、うん、本当に面白かったなって感じで、最後のあのなんかね、あのドンドンっていうドンドンってドンの名前言うとこ大好きなんで、僕あそこのラストシーンとかね、すごい あそことかね、ちょっとでも若干笑えるバランスにもなってるのが、ね、いいなっていう、あのバカっぽバカベタだけど熱いみたいな感じがね良かったな。なんか今時こんなストレートにねベタなスポコンもの面白いやつ撮れるんだったらね、いいなってところで、ボーイズ・イン・ザ・ボート3位って感じですね。うん、で、次よ、2位なんですけど、アメリカン・フィクションなんですけど、まあ、やっぱり、うん、これもまあ、普通、これもやっぱ最初から最後まで、普通に完成度が高いっていうところで、うん、まあ、もう選ばざるを得ないって感じなんですけど、なんか、こういう結構なんですかね、その黒人のベタベタな黒人の物語を小説家が書いて、でまあめっちゃ本人はインテリなんだけど、あのいかにも悲劇的なベタベタな黒人物語をなんかあの試しに書いてみたらバカ受けするみたいな話の部分がやっぱメイン、そこの部分で面白おかしくいくのかなと思ったら、割とその主人公のその家族の描写とかが結 構あの地に足のついたあの嫌な家族描写とかが結構介護とかなんかいろんなすごいインテリなんだけどもうすごいこっちと地続きな家族の何ですかね物語みたいな部分とかの描き方がリアルだし、なんかそこら辺ファミリーとか僕は結構ファミリー映画の印象も強いなってこのアメリカンフィクションには思ってて、でそこから出てくるなんか本人があのバカにしながらもう作り出してしまったなんか物とかの向き合い方というかそういう部分とかがめちゃくちゃなんか実は結構重層的にただ笑えるだけじゃなくて重層的に本人から出たものだからやっぱりちょっとなんですかねやっぱり切実な部分もある気がするみたいなところの描き方のなんですかね、うん、重層的な感じとかも、うん、結構よくできた映画なんじゃないかなと思ってて、
うん
うん、だからアメリカンフィクションはやっぱり、ね、そこら辺考えても完成度はあのコメディ映画だけど完成度が結構抜群に高いコメディ映画だなと思って、うん、面白かったですね。でまあ、うん、あのケンスさんも言ってた吹き替えのあれですよね、うん、やっぱワイルドすぎちゃんになっていくあの、 あのワイルドな時はワイルドすぎちゃんのあの喋り方になる吹き替えとかもねすごい良かったですよね。あれはい、そんな感じですね。アメリカンフィクションは2位ですね。で、1位がソルトバーンなんですけど、
うん、ランキングだと思います、僕は。
と、1位、同じ、うん、1位、いや、ソルトバーンはね、ちょっとやっぱり、頭一つ抜けてるっていうか、なんか、僕はそんな気がしてて、うん、ちょっとね、本当に最初から最後までどうなるか分かんない。ないなと思いながら見て、あこうなっちゃったかみたいなところまで全部最初から最後までいろんな起伏というか物語の起伏みたいなところが全部面白いなと思って、もう冒頭の大学物語の部分も、うん、あの やばいやつが出
てい
い やばい友達いきなり出てきてとか、あのあいつとかもいいし、でその後のお金持ち一家に行ったところもやっぱなんか変なやつ、うん、キャラが濃い人たちばっかりだなみたいなとかの出方、うん、キャラの立ち具合っていうともう本当にもう全部面白い人しか出てこない感じがするし、うん、でやっぱバリコーガンのそのちょっと変態性みたいな部分もやっぱりすごい面白かったし、そうですよね。だから、うん、なんか、あの、ラストカットのね、あの、なんていうんですか、うん、あの、身体性抜群のバリー・コーガンの あれとか、あの終わり方とかもね、すっごい、なんか、これ、すごい爽やかだなっていう感じ
もするし、ね、そうなんですよね。
あれもね、よかったし、うん。あと、やっぱ撮影とかも、やっぱ全部抜群に、いいなと思ったし、うん、なんかもう好きなシーンしか結構ないって感じですね。もうなんか僕はあの終盤の家族の塀を無理やり撮るため の食卓シーンっていうのが終盤にあるんですけど、あそこのなんかドボドボドボのワインのシーンとかね、あのすごい、うん、最高だなこの感じになりましたよね。まあでもやっぱ結構これ作品って結構なんですかね、そのまあどんどん話の展開が進んでて、どんでん返し、最初の思ってた内容とどんどん変わってくるみたいな、最後どんでん返しっちゃどんでん、俗に言うどんでん返し映画みたいな感じの要素もあるんで、あんまりなんか内容とかにねあんま触れられないっちゃ触れられない感じなんですけど、でもやっぱりワンシーンワンシーンがね、思い出すだに、うん、いいなって思うところばっかりな映画でした。そうですね、うん、そうっすね、そうっすね、うん、あんまり、うん、そっちの感想 はもう、そっちのね、収録の時にいろいろ言ったから、うん、あんまりここで言ってもあれなんで、うん、本当面白かったっていう部分で、1位だなって感じです。はい、僕のランキングは以上です。
はい、ありがとうございます。そうか、順番まで被るとはちょっと。
そう、いや、俺3位は。
面白みがない。
ないね、本当に。勝っちゃったな。
そうか。じゃあ、最後は自分ロンペのランキングで、じゃあちょっと僕は違いを見せようかと思いますけど。
ああ、すごい。
あえて言い始めてから。
僕はじゃあ一本ずつ発表していこうと思いますけど、
はい、
ロンペの第3位は、お一人様族ですね。
ああ、わかる。わ、ね、かる、でも。
そうね。
うん、これは、まあ、地味め韓国映画で、まあちょっと、こういう系を取り上げて、なんかちょっとこの3人で話せたのも良かったし、なんか内容もそれに見合っていて、なんでしょうね。今まで、やっぱね、ディギンアマゾンプライムビデオ結構続けてきてると、なんかね、感想の傾向とかね、僕らもともと多分映画の見方というか思考が似てるから、そこが似たような感想になることが多かった中で、やっぱり作品の方向性が変わると、出てくる感想とかも変わってくるみたいな部分があって、やっぱちょっと新鮮だったし、まあ、そこの部分は、な感想の方の評価みたいになっちゃうけど、作品もやっぱり、すごく面白かったというところですね。主人公が結構、なんでしょうね。周りを遮断して生きているような、人物で、まあ、結構ね、そこから踏み出すよう、一歩踏み出すような映画になっていて、内容的にも良かったし、僕が選んだ理由が確か、この大阪アジアン映画祭の、まあ、グランプリっていうことで、選んだと思うんですけど、まあ、さすがだなっていう感じがしたし、僕はその大阪アジアン映画祭自体には行けてないんですけど、やっぱそのラインナップとかで、グランプリ取ってない作品とかもね、結構一般公開されたりするし、まあ、それこそね、今後もそのグランプリ、今年もあってグランプリとか、決まると思うんで、そういう映画とかはこれからもちょっとチェックしておいたり覚えておこうかなっていうような、ことを思った第3位お一人様族でした。で、では第2位いきますけど、第2位は、ウーマンキング無敵の女戦士たちですね。で、これはアフリカの、アメリカ映画なんですけど、アフリカの固有名詞覚えられない系映画っていうことでなんか話したような気がしますけど、なんかね、あんまりそういう部分の関係なく、僕結構アクションが良くて、なんか純粋に爽快だし、もちろんね、女性を描いたような作品だと思うんですけど、なんか、そこともそこもあるけど、そこと切り離しても面白いし、みたいなところで、面白かったし、あれですね、自分でも戦うアマンダ・ウォーラーみたいな、人に戦わせてばっかりじゃないアマンダ・ウォーラーが見えたみたいな感じで、すごい良かったなっていう作品で、僕はこの作品を2位に入れたっていうところですね。はい。で、では、僕の最後、第1位を言うと、僕の第1位が、ソルトバーンですね。まあ、ちょっとこれは、お二人も言ってましたけど、僕も、ここはもう1位ありきだったんですよね。だから、ここは、正直3人被ると思ってたのがその通りだったっていうところで。で、だから、僕も、この映画すごく印象に残ったし、まあ、バリー・コーガンの魅力炸裂っていう感じの映画で、 まあ若干バリッコがありきな感じもするんですけど、あの誰もが多分思い出す場面があったりとか、まあ、ナスケ君も言ってたけどラストの部分とか結構相当なインパクトだなっていうところがあったんで、あの正直結構僕もこれは揺るがなかったっていう作品ですね。だから僕は何でしょうね、まあ感想会の時も言ったかもしれないけど、アメリカンフィクションがそれほど僕の中ではまんなかったっていう部分があったんで、多分お二人は多分そこを入れていきたいし、多分一般の評価もすごい高いと思うんだけど、僕はそこがより面白かった映画があったかなっていうところですね。うん、で、まあ、まあ、ソルトカーンはね、まあ、バリー・コーンありきって言いましたけど、やっぱエメラルド・フェネルがまた前作とは違う方向で来たし、もちろんなんか同じような方向性の映画が来て嬉しいって監督もいるんですけど、ちょっとこの監督はまだわかんないっていう感じで、なんか毎回今のところ、毎回っていうか2本違うものを見せてくれてる感じなんで、まだだから次がわかんないみたいな感じで、次の映画多分準備中で、多分今度は、マーゴット・ロビーが多分主演だと思うんですけど、うん、多分完成は今年は完成しなくて来年だと思いますけど、2026年完成だと思いますけど、ちょっと楽しみな監督だし、今後だからどうなっていくのかみたいなところも含めて、すごい楽しみな監督が増えるっていうのは嬉しいことなんで、その一人が今エメラルド・フェネルなんじゃないかなっていう感じがするっていうところですかね。はい、というわけで、あ、ここをかぶると思ったんですけど、やっぱ想像通り僕はちょっと2人とは違うようなベスト3やったかなという2024年でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、お一人様族はね、僕はでもトップ5には入るな。
いや、そう、僕もお一人様族で迷ったかな、3位は。うん、結構お一人様族と、あとはフローレンス・ピューのやつでなった感じだったかな。
ああ、3分の1か。うんうん、なるほどね。
うん、まあちょっと、ジョン・シナのことはずっと考えてはいたけど、うん、ランクインには至らずって。
そうね。
MVP はジョン・シナなんだけどね、多分、ね。
でもそうですよね。MVP はジョン・シナかな。
だってジョン・シナの、ジョン・シナの映画じゃないのにジョン・シナの名前出るから
。ジョン・シナもできるみたいな話をしてる。
一番笑わされたのはジョン・シナですね。アマプラで僕は。
なんかね、リッキー・スタリッキーはね。
一番頑張ったでしょうが、やっぱジョン・シナにあげたい。
確かに。
あ、でも僕はアマゾンプライムじゃないですけど、お題、フェスの時のネットフリックスの、アダム&アダムも、うん、僕、めっちゃ好きなんですよ、あれ。
ああ、あれ面白かったっすね。
あれ、多分、結構トップ3入る級に好きなんですよ、ネットフリックスだけど。
これだから、ザーってリストアップした時に、最初、アダム&アダムって書いてて、あ、これ入れられないやつだ。
そう。アンダーダもな、僕の中ではエンタメ映画として結構満点な感じだったんで、なんか僕、デッドプール&ウルバリンより全然アダム&アダムの方が好きなんですよね。
おー。いや、でもあれ、ほんと引き良かったよね。デッドプール&ウルバリンの前に見れたのがすごい良かったなっていう感じだったんで。いや、ナイスって思ったね。
そう、よかった。
いや、それにしても、ナンスケさんともろかぶりか。
そうですね。かぶっちゃいました。いやー、3位、3位なー、うん。
いや、先に発表でよかった、本当に。
そう。なんかね、真似したみたいになってしまった。いや
ー。
そうなっちゃうか。
そうね。そうね。でも。でもまあ僕はトップ3は結構本当に完成度重視で、この3つって感じ
でしたね。いやだから僕は結構まあ選んでる時から被っちゃうかもなとは思ってはいた。だから、まあそういう年だったかな。
うん、僕はだからアメリカンフィクションを自分で入れないっていうのが終わってたから、そこは少なくとも違うなっていうふうに思ってたから。
そうですね。いや、ロンペさんはそうですよね。アメリカンフィクション結構、そんなテンションあんま高くなかったなっていう感じはしてたんで。
いや、ソルトバーの時はね、本当に3人とも楽しそうに話してるからね。ぜひ聞いてほしい。あの回、俺あの回大好きだから。本当に、本当に。どの場面も笑いながら話せるいい感想回でしたね、本当に。
まあでもそのベストに入んなかった回とかもやっぱり作品の選び方をちょっと変えたからちょっと違ったよね、多分今まで、ね、
そうですね。
あ、それはありましたね。
笑い豊かにそうそうそうな作品にな、うん、選びになったんじゃないかなって感じ、
う
ん、
あ、そうそう、まあ、
今回ってみんなあれですか、アマプラオリジナルのやつになるのかな、この 3人が選んだトップ3って全部マプラオリジナル。あ、ソルトバーンで、あ、そうか、配信、あ、そうか、アマゾンプライムで配信してるけど、アマゾンオリジナルじゃないんだ。
うん。
あ、そうか、そうか。ああ、なるほどね。
うん。かも。うん。そうっすね。うん、あ、まあ、でもやっぱなんかその、今までのアマゾン DN の、その、アマゾンプライムオリジナルで選んでたときは、やっぱり、なんか、少ないパイから選ばないといけない。いいケースがね、うん、まあたまにあったりとかして、
うん、
そういう部分がやっぱり解消された感はありまして、
うん、なんかその中でやってた面白さもあったと思うん
だけど、あ、そうそうそう、
うん、多分そのなんだろうな、制限がなかったら絶対選ばないみたいな作品とかも選んでたから、
うんうん、
それも面白かったけど、まあ、ね、まあそれも結構ねやり尽くしたわけじゃないけど、まあ結構2年ぐらいやって、
う
ん、ちょっと変えてもいいかな
って、そうか、
変えてって感じでしたね。
あ、そうやね。そうね、うん、お一人様族とかもそうですもんね。
うん、
アマプラのあれじゃないもんな。
そう、ウーマン企業も違うから、僕、だから一本も入ってない、オリジナル。
あ、そうだ、ほんとだわ。
じゃあなんかちょっと象徴的な。
ほ
ん
とだ、うん。そうか、俺もサイコゴアマンとか入れた方が良かったかな。
あ、そうですよ、やっぱなんか。
サイコゴは責任持っていいです。3位、3位サイコゴアマンでした、俺は。
もうね、全然跳ねなかったね、サイコゴアマン。
そう、
ね、おかしいな。
そう
だな。まあ、やっぱ、こう、もうちょい1位に競るようなケースが、もうちょっとなんかね、何が1位になるか分かんない方が面白いなと思ったりはしたんですけど、
うんうんうん、
面白い作品見たいけど、うん、何が1位になるか分からないような状況になってほしい。
うんうん、
今年は、
まあね、うんうん。そうね。ちょっとぶっちぎりすぎたな、ソルトバーンは。でも。
しかも1月だからな、あれ見たのがな、そうそう。
え、そうなるとやっぱすごいんだなって感じがちょっとしますけどね。うん、
いや、だって、やっぱ、え、思い出せるもんな、一つ一つの面白い場面が、
うん、
鮮明に。
確かにね。
はい、まあまあまあ、ちょっとね、2025年もやっていこうと思いますので、まあちょっとこれに匹敵するような作品が出てくればいいなって感じで思いますんで。まあ、ちょっとまた聞いていただければと思いますけど、で、この後僕たちは2025年1月のお題作品の感想会を収録するんですけど、去年と同じくまた、今回の1月のお題作品は予告しておこうと思いますけど、1月の1本目がケンス君が選んでくれた作品で、レッドバージンという作品となります。で、もう一本、1月の2本目は、ロンペが選んだ作品で、ノーマッツとなります。まあちょっといつもネタバレなしでは話してはいるんですけど、まあちょっとね、作品見てから感想を聞きたいなって人は、まあ今のうちに見ておいて 配信、あの、感想会の配信を待っていただいてもいいんですっていう感じなんで、ちょっと映画見ておいていただければと思います。はい。というわけで、引き続き D Amazon プライムビデオをよろしくお願いしますというところです。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。